東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。先日なんですけども、夕方の6時頃ですね、珍しく主人から電話がありましてですね、家の鍵と車の鍵なくしたみたいってかかってきたんですよ。とかって思って、とりあえずスペア車のスペアキーを持って現場へ向かったんですけれど、で雨が降ってましてね、できっと落としてからそんな時間が経ってないはずだから、歩道のこの植木とかのとこにこうね、もし見つけた人がポンとこうって足で蹴ってね、はい、ないかしらとか思って、こうやってずっと照らしながら探したんですけど、やっぱまあ見つからなくて、まあしょうがないね、じゃあちょっと警察行って遺失物届しましょうって言って、遺失物届をね出したらですね、実はもう届いてたっていうすごいとかで、まあ蓋を開けてみると、朝の8時頃には警察官が、ちゃんと確保していて保存をしていたっていうことです。なんだかね、私もすぐその電話を聞いた時に交番に電話して聞いたんですけど、その時にはまだ届いてないっていう話だったんですけどね、まあ本人さんから遺失物の届け出をしてくださいっていうことを言われたもんで、ね、そんなこともあったんですけど、本当にね、盗賊団とかの手に渡っていたら本当どうなってたかと思って、もう車は絶対もうないし、あと家の鍵だってすごい不安だったんですけど、まあそういったいろんなことがありますわねっていう感じで、まあちょっとほっとひとなでしたところなんですけどね、はい、まあ皆さん車の鍵、家の鍵、どうぞ取り扱いにはご注意ください。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しております。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、アッキーアットマークレディオ 365.net、 AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第176回目放送、今すべきことがある、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは百鬼夜行章です。はい、今日はですねコミック作品なんですけども、この話をしたいと思います。今いちこさんという方が作者で、百鬼夜行章って言うんですよ。さて百鬼夜行章ってなんかあれですね、百鬼夜行って聞いたことありますかね。この百鬼夜行っていうのはですね、ウィキペディアによると、鬼や妖怪などが群れ歩いているってされていて、この百鬼夜行にあったという表現などが用いられます。なんか経文とかを唱えることによって難を逃れた話や、度胸をしているうちに朝日が昇ったところで鬼や妖怪たちが逃げたりいなくなったりするっていうのが一般的だそうです。で、平安時代から室町時代にかけて主に説話に登場していて、まあ多くのね 妖怪たちがこうゾロゾロと、うん、歩いていく様を、うん、表してるみたいで、なんか絵とかもご覧になったことがあるかもしれませんね。まあとにかくいろんな魑魅魍魎たちが何かに向かって歩いている、うん、そういう様子が描写されているっていうことですね。でそれをまあ百鬼夜行って言っています。なんかこの百鬼夜行にこう遭遇すると死んでしまうって言われてて、まあそれで夜の外出を控えなさいとかっていうふうなことが言い伝えられてるそうなんですね。まあ本当に昔だと今昔物語集だとか宇治周囲物語だとか大鏡とかっていうね昔の古文、ね、には出てくるようなんですけれどね、ずっと昔にホリックっていうコミックを作品ご紹介したことがあると思うんですけども、このホリックの時にも百鬼夜行っていうのが出ていて、まあ、この時には登場人物がその妖怪たちに混じって百鬼夜行にこう、ね、一緒に参加して、うん、それですごく珍しいものを取りに行くっていうお話になったんですけどね、まあ、どっちにしても妖怪たちは人間の匂いを嗅ぎ分けるらしく、人間だと食べられてしまったりするので、じゃあ人間じゃない魔法をかけられてたわけなんですけど、まあね、こんな百鬼夜行っていう言葉を聞くだけでもいろんなお話とこうつながっていくのがなんか興味深いなって思います。さてさて、この百鬼夜行ショーなんですけども、うん、登場人物はですね、飯島律っていう青年です。今はね、昔はねなんか高校生らしかったんですけど、もうだいぶもうずっと続刊していまして、この飯島律さんっていうのはもう飯島花牛さんっていうおじいさんからもう不思議な力を受け継いでいます。でそれっていうのが普通の人には見えない妖魔を見る力があります。でこの律さんとさまざまな妖魔との出会いっていうのがお話の根本になっているんですけども、そうですね、ちょっと前に夏目友人帳とかっていうお話もしたことがあるかと思うんですけども、まあこの時も確かね夏目友人帳のたかしくんのおばあちゃんがいろいろ妖怪たちと、うん、交わったことを尻拭いしてるっていう話だったんですけど、まあ今回も百鬼夜行ショーもどっちかというとおじいちゃんが残したいろんなものに対して孫の律くんが苦労してるっていう話みたいなんですけどね。いやそれがですね、夏目友人帳とは違ってて、違ってるんです、話の感じが。もうとにかく結構怖い話とかもありましてですね、でいやこれ読んじゃったら夜寝られないんじゃないかって思うんですけど、実はいろんなところが詳しく描写されていなくてよくわからないお話なんですよ。でよくわかんないからもう一回読むんですけど、やっぱりよくわかんないっていう、でそのよくわかんないぽっかりしたところのおかげで夜夢に出てこないっていう不思議な力がある作品だと思いますね。本当にね、でも読んでるともう一瞬でその物語の中に引き込まれていて、はっって気がついたら結構時間が経ってたりってする、結構怖いお話です。あでもそう怖い怖いって言っても、やっぱり妖魔が人間に残してること、幽霊さんがね残してること、八百万の神々が残してることっていうのといろいろなことにこうつながりがあったりするもんで、まあ笑いを取るお話もあるし怖い話もあるしっていう、まあ、基本的には1話完結でオムニバスになっていてっていう話ですね。でこのリツさんはたった一人で戦っているわけではないんですね。実はおじいさんがこのリツさんにリツさんを守れって言って、ご方針っていうのをつけました。でのご方針っていうのが青嵐っていうんですけども、この青嵐さんが結構リツさんを守ってます。だけどこの青嵐さんっていうのは結構気ままな人で、リツさんを守れとは言われてるけど、リツさんの命令を聞けとは言われてないっていうことで結構気ままに過ごしていますね。えなんかこの2人のやり取りとかもすごく面白いんですけども、なんかお話を読んでいくうちになんかしみじみと、なんか家族っていいなっていうのを感じましたかね、はい、私もちょっとこの今日お話するのにお話を読み返していたんですけども、やっぱ見つからなくて、この話の、まあ、根本っていうかどうしてそうなったのかっていうのを確認したかったんですけど、まあ、覚えてる範囲でお話ししたいんですが、この、おじいちゃんの飯島花牛さんはなぜ青嵐に律を守れって頼んだのか、でその青嵐が、律を守る経緯だとか、で実はこの青嵐さんっていうのは 実さんのお父さん高博さんって言うんですけども、そのお父さんが心臓発作で突然世を去ってるんですね。その突然お亡くなりになったんですけど、その青嵐がそのお父さんの体に入って、それで実さんを守っているっていう状況なんですよ。でその経緯とかっていうのがありましてですね、そのお父さんと、まあ、青嵐が中に入ってる、と、まあ、お父さんと呼びつつ実は中身は青嵐ってことを知ってる実さんがどんなコントを繰り広げるのかっていうところも、割とねこの青嵐がご奉神ということは、まあ、妖魔なんですけども、やっぱり妖魔を食べることができますもんで、まあ、人間は食べちゃいけない、食べないっていう契約をおじいちゃんとしてるらしくて、人間を食べることはないんですけども、まあ、寄ってくる妖魔をこうガブガブっと食べてる様とかを見ると、まあ、リツさん大変とか思いますかね、はい。まあおじいちゃんがなんか幻想小説家だったらしくて、妖怪とか妖魔の話を書いてたらしいんですけども、結局その妖魔たちの狙われるものとなったのがリツさんだったっていうことで、もうリツさんは、まあ、ある程度こう物が見えるもんですから周囲から浮いてしまって孤独な青春時代を送っていたんですけれども、もう本当にいろんなトラブルに巻き込まれるんですけども、青嵐がちゃんと助けてくれるっていう、ね、だけどリツさんは青嵐を結構信用してるんですけども、それでもおじいちゃんからは人とあやかしは過度に関わるべきじゃないんだよっていう哲学を受け継いでいて、まあ、会に巻き込まれた人を見ても自分に関わらない限り放置したりして、まあ、結局自分に戻ってきて対処することになるんですけど、その後も大体嵐に助けてもらってるなっていう感じです。今もうすでに大学生になってるんですけど、いとこの、司ちゃんとかあきらちゃんとかっていうのがいるんですが、女の人ですね。でもその人たちが実はリツさんは不思議事相談所になってるみたいで、うん、もうこの司ちゃんとあきらちゃん その日常の中からもやっぱりね いとこですからね、うん、何らかの影響は受けているっていうところもあったりして、ああ本当にお話はどんどんこう広がっていく感じですかね。ただおじいちゃんのカギウさん の奥さん、妻の、ね、八重子さんというおばあちゃんがいます。おばあちゃんは全く霊感がない人で、娘のキヌさんっていうんですけど、まあ、リツさんのお母さんですね。そのリツさんにも全くそういう霊感はないっていう、孫のね孫まで来てなんかこうなんか霊力が発現したっていうか、そういうところなもんで、その家族たちのこのね、なんかはちゃめちゃなところとかもう結構あったりして、のんきかやしてる家族とハラハラしてるね実さんがいるっていう、まあ、そんな対比とかも面白いなって思いました。まだまだ続刊中ですので、まあ、ぜひ、ね、おすすめしたいと思います。ちょっと怖かったりするので、まあ、気をつけてくださいね。怖い人の怖い話が苦手な人はね、はい。以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽ っかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は今会いに行きますです。はい、最近ね映画に行けなくなってっていうか、まあ、映画館から遠のいてるもんで、あの昔見たお話のなんですけど、たまたまねテレビでその放映してたもんですから、あそうだまだ今会いに行きますわお話ししてないとか思って、そうこれ話しなきゃっていうことで今日は、ね、お話ししたいと思います。2003年か2004年頃ですね、今会いで当時大ブームになりました。記憶にある方も多いのではないでしょうか。はい、竹内優子さんと中村獅童さんの主演で映画化されたんですけれども、まあ竹内優子さんのこの儚げな感じの、役もうバッチリだし、あと中村獅童さんのちょっと変わったとこのある、まあしょうがない病気が持ってる男の人なんですけども、この2人がねちゃんと夫婦を演じまして、でもなんていうかな、この夫婦を演じましたって言った後にこの二人が結婚しましたとか聞いて、とか、あでもよかったねおめでとう、そうだよねすごい雰囲気よかったよねとかって思って、でね今はもうそれぞれ別の方と過ごしてるっていう、この時代の流れというか時の流れを感じて本当びっくりしますけども、ただこの映画は本当に素敵でいいお話なもんですから、もうね私もこう DVD 多分買いました、はい、買って、あとひまわりのねひまわり畑とか行くのすごい楽しみにしたりしましたね。さてさてあらすじなんですけども、これなかなかね説明するのが難しいなとか思って、ウィキペディアから持ってきてもなんか変だし、まだ見てないっていう人にはきっとねつまんないだろうと思うし、かといってねそのまま読んじゃったらつまんないなとか思って、私がなんていうかなその見た感じで話ちょっとさ最初の方だけ話したいんですけどよろしいですかね。あらすじとしてはある女性が若い女性がですね記憶をなくしてなんか廃工場みたいなところにポツンと佇んでいたんですね。でミオって呼ばれて、まあその女の人は振り向くんですけども、でその問われた人にそれを呼んだ人にミオって呼んだ人にそれが私の名前なのって聞いたんですね。でそうするとその人は男の人で自分はあなたの夫だって言って、あとそばにいた男の子はママって呼ぶんですね。でもうびっくりしてしまって自分に旦那さんがいてあと子供もいるっていう言葉を いきなりねこう言われたもんで、そりゃびっくりしたんですけども、ただ淡々と私は記憶を失っていますと2人に告げるんですね。そうすると2人はじゃあ一緒に家に帰ろうよって言われて、で一緒にお家へ帰っていくんですけど、でその家に帰ってから旦那さんって言って言われた人にもう私はあなたとどういう風に出会ってどういう風に恋してで結婚したのか教えてほしいって言って聞きます。そうするとたどたどしいんですけども旦那さん愛をたくみさんっていうんですが、このたくみさんはポツポツと語り始めます。でそのポツポツと語り始めたところで2人の馴れ初めである高校生の時っていうのが出ましてですね、さすがに田中さん竹内優子さんと坂下さんがやるわけにいかないんで別の俳優さんがやってるんですけど、この2人の高校生役の人がねすごく良くてですね、好感を持てました。片思いっぽいでも両思いではないなんだけど、なんとなく気になる2人っていう関係性をすごく上手に表していて、でそっからじゃあ2人はどうなったのっていうのが、この物語が進んでいくお話になっています。登場美人物がすごく少ないのでとっても分かりやすいんです。でなんていうのかな、お話自体も過去を振り返ったりするお話がほとんどなので、もう全然心も急がないしゆったりと眺めていられるっていう、あなるほどね2人はこうやって出会ったんだ、あ2人はこういう風にしてあそうだったんだっていうお話が進んでいって、こう一つ一つ観客の心をねこう納得させながら進んでいくっていう話ですね。まあ本当にエピソードがとっても丹念でっていうかな、すごくリアルに表現されているのでいいですね、青春だこれって思って、もう奥手の2人らしくってね、どちらがどのくらい相手を思ってるかとか分かんないままなんですよね。なんだけど2人 二人は結婚して子供がいるっていう現実がまずある。でそっからじゃあどうやって二人は家庭を築いてきたのかなっていう話ですかね。私は先にこの時は映画を見ました。でその後小説の原作を読んだんですけども、映像じゃなかなかねよく分かんなかったところっていうのが何て言うかな、本当に詳しく説明っていうか補足されているっていうか、それをでまた原作読んでもまた再び号泣したっていう、もうこの竹内結子さんと中村獅童さんのすごく自然な演技がもう本当に引き込まれてしまって、で本当に竹内結子さん綺麗です。で細いしもう儚げで、まさに美穂さんそのままでしたかね。本当に今はもう子供さんも15、6になるんですか、すごいなとか思いますけどね。それとあとこの映画はですね、映像がとっても綺麗です。本当に不思議なトンネルの中だとか林の中だとか廃工場とかっていうところのシーンがすごく綺麗 であと雨音、雨音って言うんですかね、雨が降る季節っていうのが全然鬱陶しくないぞとか思う感じですかね。ところどころプッて吹き出すところもあるんですけども、でもそれは美穂さんがゆうじくん、ゆうじくんっていうのが子供なんですけども、このゆうじくんを思う気持ちっていうのが、なるほどこんなに母親っていうのは子供のことを思うんだなっていうことを感じましたかね。今回ねこのたくみくんの名字なんですけど、愛をたくみって言います。秋っていう字、私も秋なんですけど、秋っていう字に稲穂の方を書いて秋穂って書いて愛をと読みます。だから本当に一回来たら聞いたら忘れない、ね、名字だなとか思うんですけれどね。それで、この、本を読んで、私もこの映画を初めて見てから十何年も経ってこの映画を思い直した時に、やっぱり女の人ってたくましいよなっていうことを思います。改めて認識しました。で、もうどの人にもかかわらず訪れる死とか終わりっていうものがあるからこそ、今を本当に大事にしてるんだなっていうことを感じました。この終わりっていうのが明日かもしれない、10年先かもしれない、いやでも100日後かもとか、まさか今日とか、そういうことが全然わからないもんですから、つい、なおざりな時間を過ごしてしまうのかもしれないなと思いましたね。今本当にコロナのせいで皆さん自由な行動が制約されてはいるんですけれども、でもこの今辛抱して自由な行動をこう、なんていうかな、制約されている、その中でも自分をしっかり持って行動しなきゃいけないんだなっていうことを感じますし、私も本当今できることはこれとこれだって思いながら、これとこれができた、今日はとりあえずよしとしようっていう一日を過ごすようになってまして、こんなね決意っていうか、ことを考えることができたのも、いい経験になるかもしれないとか思いつつ、で絶対これは次にコロナが去った時に生かすぞとか思いながら、皆さんもね、ちょっとね堅苦しいかもしれないけど、でもみんな頑張ってるってことは分かってますから、この先もうちょっと踏ん張っていきましょうね。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
この古い小さな機械、
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュアポンのスター、星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、
エンディングのお時間です。
さてコーナーごとにまとめましょう。 本日の愛しのアニメは百鬼夜行ショーでした、ね、いろいろなね、あの妖怪とか妖魔っていうのを取り扱ってるお話はあるんですけど、やっぱりこの今いちこさんのお話は独特で、うん、あの見応えがあるかと思います。でもね、やっぱ怖いっていうのは人間にとって大事な経験なのかもしれないとか思うんですけどね。皆さんどんなこと思いますかね。あとぽっかりタイム利用術、今会いに行きますでした。見終わった後に心になんかこうあったかいものが宿る不思議な作品なんです。あの家族愛はもちろんですけど、人を思うっていう基本的な題材がもうまっすぐに心を打つなって思いました。まあ、冒頭お話ししたあの車の鍵と家の鍵をなくした話なんですけど、本来ならねもっとね私も何やってんのよって怒んなきゃいけないのかなと思ったんですけど、私もね前科があります、はい、あのバイクの鍵を手に持ったはずなんだけど、お菓子を持ったはずなんだけど見当たらないって言って2日後に、うん、あ変なとこから出てきたっていうことを話したことがあるかもしれないんですけど、あれがあるんですよ。なんで鍵の場所はもう絶対決めた場所に置くとか、あと鍵を入れたらこうチャックを閉めるとか、その一連の行動をもう常に意識しながらやんなきゃいけないっていう、うん、ね、本当にもうね主人もちょっと落ち込んでました、さすがに。でもねそういうこともあるから、うん、あの気をつけようねって言い合いましたね、はい。まあ、なんだかんだ言って助けられてるんですからね、夫婦なんだから一緒に乗り換えましょうねって感じですかね、はい。乗るけたすいませんでした。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、メッセージなどをどしどしお待ちしております。うん、それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第176回目放送、今すべきことがある、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、1月くらいから2割くらい安くなったお刺身の盛り合わせにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。うん、この番組はレディオ365株式会社ハイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.